はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。はい、どうも、まるちゃんですね。はい、皆さん元気ですか？いや、元気ですか？ほら、あんまり聞かないなと思って、自分のことばっかり喋ってて、皆さん元気ですかっていう風に相手の心配をしてないのはちょっと自己中かなと最近ちょっと思って、元気ですかって聞いてみたんですけども、まあでもポッドキャストだからね、別に実際自分で喋ってるだけで聞きたい人が聞いてるだけだから別に元気ですかなんて言わなくてもいいのかもしれないんですけど、元気ですか？元気じゃなかったら悲しいので、ストレス溜めないでくださいね、みんなね。そんなもうどうでもいいんだけど、そうですね、今日のトピック、はい、今日のトピックはまずい食べ物ですね。まずい食べ物と、ちょっと前にシーズン2のエピソード22の SF グルメっていう回があったんですけど、その回でね、私がグルメについて語るのみたいなこと言ってましたけど、本当にね、あんまりね、まずいと思うものがないんですよ、まるちゃん。だからそのまるちゃんにとってもまずい食べ物の境界線は何なのかというのをね、ちょっと話すのかな、話すのかな、わかんないんですけど、なんなんですかね、本当。まずいって、でもほら、主観じゃないですか。これが美味しいまずいみたいなのは、なんか自分が嫌いなものはまずいみたいなね。でもだってほら、納豆とか、まるちゃん大好きだし、結構日本人だと好きな人も多いけど、嫌いな人もいるじゃないですか。で、特にね、もう、夫のフォンテインさんとか、アメリカ人なんですけど、嫌いですからね、納豆。何このネバネバしてる。で、その前に腐ってるからね。ファーメンって言ってたからね、腐ってるからね、発酵してるからね、みたいなね。糸引いてるし、臭いし、みたいなね。よく食べられるの、そんなもの、みたいな、ね。もう私も娘も大好きなんです。娘はね、納豆が大好きなんです。ちょっと話がそれるんですけど、娘は納豆が大好きで。もう、納豆っていう言葉をね、言ってしまうと、納豆？納豆？イエーイ！納豆！って喜んじゃうから、納豆今日は食べれないんだよっていう風になっちゃうから、わざとね、納豆ってあんま言わないようにしてる。けど言わないようにしてても、いきなり、今日は何食べよっか、納豆！とか言ったりね。あとは、ほら、マクドナルドのドライブスルー？ドライブスルー行って、マクドナルドだよって言って、何食べよっか、チキン？ソーセージ？美味しいパンもあるよみたいなこと言ってて、何が食べたいって聞くと、納豆！納豆はないね、マクドナルドにねって言って、いう風になっちゃうぐらい納豆が大好きなんですね。まあそんな納豆が大好きな話は、すごいトピックからそれるので、この辺でやめといて、まあそんな感じでね、人によるじゃないですか。でね、その、人によるの部分の私によると、あんまりね、まずいもんはないんですよ。美味しいものはある。なんかね、ほとんどの食べ物が、美味しいか、やばい、めっちゃ美味しい、やばい、もうほんともうすんごい美味しいの、どっちかなんですよね。だからあんまりまずいっていうものがないんですよね。で、まずいっていうものでも、食べたくなっちゃうんですよ。まあ、これまず、絶対まずい、いや、もう全然食べたくないっていうやつも、なんかね、もう一回食べたいなって思っちゃうんですよね。で、何回か食べてると、なんか好きになっちゃうんですよね。これ英語では、acquired taste っていうらしいです。acquired っていうのは、元から持ってるものではなく、なんかそう、獲得したテイストみたいな。なんか生きていく上で獲得していったテイストみたいな感じなんですけど、acquired taste って言われるものには、そういう納豆みたいなのとか、そういうのが含まれるんですけど、好きなんですよね。だから好きになっちゃう。まずいっていう風に思ってるものでも、なんかね、まずいって思うものでも、もう一回食べてみたいと思っちゃう派なんですよね。で、まあ昔、例えばまずいと思ってたものには、リコリスとか、ほら、よくアメリカのクソまずいタイヤのグミみたいな言われるの知ってます？なんか真っ黒のグミみたいな。で、みんな食べるとなんかタイヤ食べてるみたいみたいな感じで、すごいみんなまずいまずいって言うんですけど、あれもね、私最初はね、まずいと思ってたんですけど、でもなんか、売ってるっていうことは好きな人もいるんだろうと思って食べてたら、なんか好きになっちゃった？美味しい。普通に美味しい。今は美味しい。あと、ウコン茶。ウコン茶ね、もう昔ね、飲んで、こんなまずいもの飲んだことないって思ったんですけど、なんかね、ウコン茶もね、なんか、ちょっとずっと飲んでるとね、別に悪くないかもって思ってくるんですよね。そんな感じで、何回も試してるとね、だんだん好きになってきたんですよね。 だからまずいもんなんだろうっていうふうに考えた時に、例えばカビタパンとかって思うんだけど、でもそれってカビタパンってまずいって思うのは食べてしまうと多分病気になってしまうから、あのね、食中毒とかになっちゃうから体が反応してまずいと思ってるっていうことだと思うんですけど、だからそれはもうなんかまずいとか美味しいとかの次元じゃないよなと思って、カビタパンとかはね、だからもうそこら辺まで行っちゃうとどうしようみたいな感じだから、どこが私のまずいの境界線なんだろうと私はいつも思ってるんですね。でちなみにあの昔から結構知ってる仲いいお友達のねとかだと、みゆきのまずいもの探しをしようみたいなことをね言ってくる人もいるんですよ。っていうのはほら、ほんとまずいものがなくて何でも美味しくて、美味しいって食べちゃうから、そのみゆきのまずいものは一体何なんだって、あれはこれはっていう感じで、いろんなものをいろいろ普通結構あのみんながまずいと思うものみたいなことを言われ、あの食べ物を言われて、もう美味しい、もうそれも美味しい、それも美味しいみたいな感じでなるんですよ。でね、あのいくつかね、あの未だにまだまずいと思うものをちょっと挙げてみました。2つぐらい。でそれが何かと言いますと、まずね、マーマイト。これあの、イギリスとかで好きな人が多いらしいんですよ。これも納豆系ですよね。その、他の国の人から見たら、ブー、まずいでしょ、なんでそんなもん食べるのみたいな感じのね。なんですけど、マーマイト、ちょっとあの、ウィキペディアから、あの、説明を引っ張ってきたんですけど、マーマイトは、ビールの構造、ビールの構造過程で増殖して最後に沈殿、読めない。神殿なんとかした、その溜まった酵母、いわばビールの酒粕を主原料とし、主にイギリスおよびニュージーランドで生産されているビタミン B を多く含む食品。だからこれも発酵食品ですよね。ビール酵母を発酵させて、でまたビジュアルが真っ黒なんですよ。真っ黒、あのプルーンみたいな感じ、見た目は。でそれをなんか結構みんなパンに塗ったりして食べるみたいなんですけど、これはね嫌いな人が多いみたいですね。でこの間ね、あの職場にあのイギリス人の人もいるんですけど、マーマイトがね、あのこの間って言っても、まあもうコロナの前だからもう何ヶ月前だった感じなんですけど、職場のキッチンにマーマイトがねあったんですよ。みんな食べてねみたいな感じで置いてあって、でも誰も食べないよみたいな顔をみんなしてるんですけど、あったからマリちゃんちょっと食べてみたらやっぱりブエッと思ったんですけど、ブエッと思うながらも、いやこれでもなんか、ちょっとずつ食べていけば、最終的に美味しいと感じるんじゃないかっていう、片鱗を感じましたね。マーマイトには。その片鱗を。だからそこまでまずくないのかも。で、次に、あの、サルミアッキっていうのがあるんですよ。で、これもじゃあまたあの、ウィキペディアから引っ張ってきた説明なんですけど、サルミアッキは、塩化アン、あ、ま、ま、ま、あ、あ、間違いまくってますね。サルミアッキは塩化アンモニウムとリコリスによる菓子である。その他の食品や飲料の味付けとしても使用されるって書いてあるんですけど、まあ、さっき言った、そのリコリス、タイヤのグミみたいなリコリスの、あの、ま、みんながまずいっていうタイヤのグミにの周りに塩化アンモニウムパウダーみたいなのがついてるんですよ。アンモニウムですよ。塩化アンモニウム。だってアンモニアですよ。アンモニアって言ったらおしっこの成分じゃないですか。本当おしっこ食べてるみたいな感じじゃないですか、そんなのね。言ったら悪いけど。でも本当に、口に入れた瞬間に、なんかその、ハムスターのおしっこがいっぱいのケージの掃除をするために、頭をこうケージに突っ込んだ時のあのツーンとした感じが来るんですよ。だからやっぱり多分おしっこ食べてるのと一緒なんだと思うんですけど、でもなんかそれを人に言うと、みゆきおしっこ食べたことあるのって言われちゃうので、あんまり言わないようにしてるんですけど、おしっこ食べたことはないです。単にあのハムスターのね、ケージの掃除の時にこうちょっとおしっこが溜まっちゃったハムスターのケージの掃除の時に頭をガーって突っ込んだ時に、うわーおしっこの匂いがーってなる、あれが口の中にあるみたいな感じで、もう最悪みたいな感じじゃないですか。でもね、サルミアッキもなんかね、今までになんか 3,4 回食べたことあるんですけど、食べるたんびに美味しいんじゃないのかな、もしかしてこれっていう風な思いが強くなってくる。強くなっていってるから、やっぱりこれもずっと食べてれば好きになるのかもしれない。だってあの北欧のお菓子なんですけど、北欧の人は全然なんか美味しいじゃん、この美味しいじゃんってポコポコポコパコパコパコパコ食べてるんですよ。もうパックパクパクパクね。だから美味しいんだと思います。はい。そんな感じですね。結構熱くまずいものについて語っちゃったんですけど、じゃあ後半に行きましょうかね。後半、はい。広告を聞いてください。ありがとうございます。はい、どうも。後半ですね。 というわけで、まずい食べ物の話どんどん続けていくんですけども、もしかしたらちょっと後半はね、少しためになっちゃうかも。ためになっちゃうかも。なんかもういつもためになってないみたいな言い方なんですけど、でも本当いつもためになってないからね、マルちゃんトークね、なんですけども、なんかね、こういうなんか嫌いなもの、嫌いな食べ物とかをわざと食べに行っちゃうのをちゃんとね、用語があるんですよ。そのなんだろう、科学的というか、その心理学的な用語で、これbenign masochism っていうらしいんですね。日本語訳が良性のマゾヒズムっていうらしくて、ちょっとこれGoogle の一番上に出てきた説明なんですけども、benign masochism refers to enjoying initially negative experiences that the body, brain falsely interprets as threatening. で、benign masochism、良性のマゾヒズムっていうのは、最初は、脳が、体が、これネガティブな、良くない、ものだっていうのを、良くないものだって認識したものを楽しむっていう、人間の習性というか、みたいな。で、なんでそれが起こるかっていうと、The realization that the body has been fooled and that there's no real danger leads to pleasure derived from mind over body. で、なんて言うんですか。その本当は、例えばね、その食べたものが、と思って、なんか嫌だ、これ、悪いもんだっていうのは、例えばその、体がそう感じるっていうのは、大体人間の、その脳とか習性っていうのは、これは危ないものだって感じたものにそうやって感じるらしいんですね。で、そこに、実は別に危なくもなんともない、本当は食べても大丈夫なものみたいなのを、後で学んで、あ、これ危なくなかったんだっていうふうに、知ること、実は何も危なくないものに対して、単に体がそう反応してただけなんだから大丈夫なんだっていう風に、その体の反応に脳のこの、理性みたいなのが働いて勝つことに、その快感を覚えるみたいな、そういう習性があるらしいんですよ。だから例えば辛い食べ物とか、食べるの好きな人いるじゃないですか。あとは、ジェットコースター乗るとか、あと、ホラー映画見るとかですね。だから、ホラー映画も怖い。で、これ現実であったら絶対嫌だけど、映画だから安全って分かりきってて、そこに絶対に危険はないっていうのを分かってるから、ホラー映画って楽しいわけで。で、それってジェットコースターも一緒じゃないですか。本当に落ちて死ぬかもっていうんだったら、やりたくないけど、ジェットコースターは安全に設計されてて、最初に乗ったところに帰ってこれるっていうのを分かってるから楽しめるわけなんですよね。で、そういうのは、やっぱり人間の習性的にあるみたいな、そういう研究があるらしいんですよ。で、これね、まるちゃん、すごい好きなポッドキャスト、英語のポッドキャストなんですけど、Hidden Brain っていう、Hidden Brain、隠れた、Hidden 隠れた、Brain、脳。だから脳の隠された不思議みたいな、まあサイエンス系のポッドキャストなんですけど、脳に関する、だから心理学とか、そういう行動なんたらが、なんちゃら学みたいなのに、終点を当てたフォーカスした、ポッドキャストなんですけど、マルちゃんそのね、ポッドキャスト好きで時々聞くんですけど、そのヒデンブレインに、このね、良性のマゾヒズムに関することがちょっぴり語られてて、それ後で、そのリンクのところに貼っとくので、そのポッドキャストのリンクを。英語のわかる人は聞くと面白いかと思いますんですけども、面白いかと思いますんですけれども、そんな感じでね、やっぱそういうのがあるらしいんですよ。だからやっぱりマルちゃんホラー映画も好きだし、辛いものはそこまで好きじゃないな。辛い食べ物はそこまで好きじゃないんですけど、でも最初にこれ嫌だ、嫌い、まずいと思ったものを、本当は安全、他の人が食べてるってことこれは安全なのかっていう風になって、で、少しずつ克服していくプロセスっていうのが好き。っていうのがあるのかもしれないですね。だから、でもそれは、やっぱりね、いいことじゃないのかな。前に何話で喋ったか忘れたんですけど、まるちゃんは嫌いなことをやって、好きになるっていうプロセスが大好きなんですよ。だから最初に嫌い、これやりたくない、大嫌いっていうことでも、それをやり続けて、なんか嫌いじゃなくなっていくっていう、プロセスが大好きなんですね。で、なんでそうなのかっていうのも前にちょびっと語ったんですけど、マルちゃんね、アニメーターなんてやってて、なんか好きなこと仕事にできて良いですねっていう風に言われてるっていうのは何回かもう言ってるんですけど、好きなことを仕事にしてるっていうよりも嫌いなことができない。嫌いなことが本当にできない。ダメ。もう、全然できない。これっぽっちもできないんですよ。だからね、仕事をしなきゃいけないじゃないですか、生きていく上で。でも嫌いなことは仕事にできないんですよ。だって嫌いなことだからできないじゃないですか。仕事にならない、何もしなくてクビになっちゃうじゃないですか。だから、好きなことを仕事にしないと仕事にならないんですよね。だから、もう嫌いなことが本当できない人なので、 で、嫌いなものがあるのがストレスなんですよ。わ、嫌いっていう感情、あれもね、ストレスになるんですよ。で、やっぱりストレスはね、なるべく少なく生きたいので、もう嫌いなものだとこの世から消してしまいたいと思うわけですよ。嫌いなものだとこの世から消えてしまえ、消滅してしまえと思うわけですよ。で、消滅してしまえと思うわけですけど、どうやって消滅させるかっていうと、嫌いなものを好きになればいいっていう解釈をしてるんですね。だから嫌いなものでも、好きになってしまえば、一個嫌いなものが減って、やったーみたいな感じじゃないですか。嫌いなものと対峙しなくてよくなるみたいな。だから、そうやってやっていくと、まあね、全部が全部好きにはなれないですけども、好きとは言わずとも、うん、あんま嫌いじゃないかなぐらいには持っていけるんですよね。で、それで、そういうわけで、まあ、食べ物も、なんか大好き大好きめっちゃ美味しい、もう世界で一番美味しいってわけじゃないけど、別にまずくないかな、食べれるかなっていうぐらいまでには結構いくんですよね。だから、うん。そういう習性があるっぽい、まるちゃん。だって無理。だからね、ほんと、ストレスが溜まるタイプだから、嫌いなものがね、あるとね、もうね、ダメね、生きていけないね。生きていけない。だから別に嫌いなものがある人に対して、好きになればいいじゃんって言ってるんじゃなくて、個人的に生きていけないから好きにならなきゃ、みたいな感じなんですよね。だって、無理。無理。生きていけない。嫌いなものがいっぱいある世界で生きていけないんですよ。だからね。だからまあ好きとは言わずとも、まあいいんじゃない？まあ別に嫌いじゃないかなみたいな感じの、まあなるまでは、まあやっていかないとね、本当生きていく上でのストレスがやばいから、そういうわけで。だからそういう習性が、まるちゃんあるから、このまずい食べ物もあんまりないのかもしれない。だから次はあれですね、やっぱり、マーマイトと。サルミアッキですね。マーマイトとサルミアッキが好きになった時にはお知らせいたします。はい。マーマイトはね、まだ一回しか食べたことないから、で、一回目で結構、って思ったから、いけるかもですね。サルミアッキはちょっとレベルが高いと思いました、あれは。サルミアッキ。うん。あと20回ぐらい食べればいけるかね。いけるかね。でもなんか1回目に食べた時よりは、4回目に食べた時の方が美味しいかもって思いましたね。はい。そんな話はもうここで終わっときましょうか。というわけで、まずい食べ物の話ですかな、話ですか、話ですか、聞いちゃった。話でした。はい。ありがとうございました。ではまた。
俺はお便りの配達人。今日も質問箱からお便りを届けに来てやったぜ。
というわけで、お便りの配達人さんが出てきてしまったんですけども、うん。まあ、たまにはなんかそのお便りの配達人さんいつも最初とかに出てくるから、たまにはこう最後に出てくるのもいいかなと思って、一つだけね、一つちょっと紹介しますね、質問を。質問箱ね、最近いっぱい溜まってるんですよ。それは良いこと、良いことなんですけど、やっぱりね、そのうち全部が全部紹介できなくなってくるかもしれないから、頑張ろう。誰が？私が？はい。もういいや。ちょっと、じゃあ、もうささっと質問の方に行きますね。どうしよう。もう普通に、よくわかんないから、もうとりあえず読もう。質問行きますよ。
現金1億円と右手から唐揚げが出る能力。
過去、美味しい。過去年。どっちが欲しいですか？みたいなね。はい。もう今、言ってみて思ったけど、どういうことだ？現金1億円と、右手から唐揚げが出る能力。しかも美味しいと。どっちが欲しいか。これね、これちょっとどうしたらいい？これ。ちょっとまずちょっと考えよう。ちゃんと考えよう。まず現金1億円は、まあ普通にもう現金1億円で、ね、現実的に現金の1億円なので、そんなにね、心配することもない感じなんですけども、右手から唐揚げが出る能力、しかも美味しい。どっちが欲しいかっていうことなんですけど、まず右手でしょ？まるちゃん右利きだからね、利き手から唐揚げが出る能力。でもこれまずいろんな疑問があるわけですよ。まず右手から唐揚げが出るって、何？任意に出せるの？これ。任意に出せるのか、それともなんか、とか言ってなんか咳をした瞬間に唐揚げとか出ちゃうのか、どっちなんだろう。任意に出せるんだったらいいけど、任意じゃなかったらね、ちょっと迷惑じゃないですか。迷惑ですよね。だっていきなりこうやってなんか仕事してて、右手でこうね、なんか右手でワコムのペンタブを持ってこうやって仕事してて、って言った瞬間に右から唐揚げが出てきちゃったら、机がね、油でぐっちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。それはちょっと迷惑。迷惑だね。ちょっとそれは遠慮したいから、もしそういう任意で出せないんだったら現金1億円の方がいい気がするんですけど、でもそれが最初任意で出せなくても、なんか、 いやでもね、あの、まるちゃん、こういうのは鍛錬だから、鍛錬を積めば、好きな時に唐揚げが出せるようになるよっていうんだったら、まあちょっと考えてもいいかなって思うんですけど、好きな時にね、唐揚げが出せる能力、どっちがいいんだろう、現金1億円と。でも現金1億円って言ったらね、結構な大金ですからね。でもね、知ってますか？知ってますか？現金1億円あってもね、ベイエリアでは家も1軒も買えるんだろうかみたいな値段なんですよ。もうひどいですよね、ベイエリア。まあそういう話は置いといて。でも、1億円、1億円分の価値があるかもしれない、唐揚げに。だってあの、唐揚げが出てくるってことは、ノーコストですよね。わかんない。どうしよう、これもまたほら、疑問じゃないですか。ノーコストなのか、等価交換なのか、腕から、手から唐揚げが出るのは、自分の肉を削って、まるちゃんの唐揚げ？何の、まずほら、唐揚げとは言っても、何の唐揚げかって言ってないじゃないですか。誰の唐揚げよ、これ。チキン？チキン鳥？もしかして、まるちゃんから出てくるってことは、まるちゃんの唐揚げ？なんか自分の身を削って唐揚げが出てくる。だってあの、ほら、あれですよ、知ってますか、あの、母乳は人間の力で できてるんですよ。だからその母乳をね、出すということは、血を出してるっていうことだから、それと似た感じのシステム？まるちゃんが唐揚げをこう出すたびに、でも小麦粉とか、油、自分の体の中から、タンパク質だの？何？炭水化物だの？油だの？そういうのを繰り出してるっていうこと。じゃあなんか油とか飲んだりしないと唐揚げ出せないみたいな？それだったらやだ。それだったらやだ。そんなめんどくさい能力だったら普通に現金1億円が欲しい。けど、そんなのないんですよ。そんなね。あの、結構これはうまい話なんですよ。もう、そんなの気にしないで、もう普通に無から唐揚げが出せちゃう。無から唐揚げが出せちゃう。しかも任意の時に、無から唐揚げが出せちゃう能力だったら、しかも美味しいと。そっちの方がいいかも。だって、あの、ほら、あれですよ。あの、ほら、ね、誰かを雇ったりして、あ、でも雇ったらダメか。おい、唐揚げだって出来たてが美味しいもんね。あ、でも、朝に、ほら、仕事行く前とかに、ちょっとね、唐揚げをボンボンボンボンっていっぱい出して箱詰めにして、お惣菜とかにして、売ったら、ほら、それ副業になるじゃないですか。副業になって、で、しかも美味しいから、すごい有名になるが、まるちゃんの唐揚げって言って、でもどうやって作ってんだか、マル秘のレシピとか言って、実は体が、こう、まるちゃんがこう無から生み出してるみたいなね。そんな唐揚げなんですけど、そんな唐揚げを売ったら、結構な副業になるんじゃないか。これあの、結構、あっという間に現金1億円分ぐらい稼いちゃったりして。だからそうですね。そうですね。あの、もし自分が任意の時に唐揚げを出せて、唐揚げ出す時と出せない時を選べて、で、しかも、あの、自分の血肉を使って唐揚げにしてるんじゃなくて、無から唐揚げが生み出せる能力。でもほんと何の唐揚げなんだろう。チキン？わかんない。でも唐揚げといえばね、チキンだよね、大体ね。わかんない。でもその、無から生み出したチキンは一体何なんだろう。本当に鶏肉なのか。なんか最近ほらあの、プラントベースの植物性のお肉、マルちゃんほらベジタリアンのものが大好きだからベジタリアンお肉とか作ってないや。ベジタリアンお肉の話題とかもしてるじゃないですか。あのベジタリアンっていうエピソードがあるんで聞いてほしいんですけど。それと似た感じで、なんだろう、無からでも生まれてくるっていうことは別に動物性なのか？無から生み出したから動物ではないんだよね。だってもうあの、生きてるとかじゃなくていきなり唐揚げなんだもんね。だからやっぱりなんかその、あ、すごい。すごい地球にも優しいのかもしれない。まるちゃん。その唐揚げが右手から出てくると。そうだね。あの、やっぱり、自分で選べて、無から唐揚げを生み出せるんだったら唐揚げの方がいいけど、自分で出すとき選べない。くしゃみしたときに出ちゃうとか、あの、自分のね、あの、なんか血肉を使って唐揚げが出てくるみたいになったら、現金1億円の方がいいかもしれない。ね。あ、でもわかんない。でもそれでもあんまりね、便利じゃないよね。なんか自分の、あ、でもダイエットしたい時とかにこうポーって出したら痩せられるとかなのかな？わかんない。なんかこの、ちょっと最近なんか肉が、贅肉がついてきたな、ちょっと唐揚げ出すかみたいなやったらスッと痩せたりするのかな？それだったらあってもいいかもね。右手から唐揚げ。しかも美味しいしね。でもそれで自分でまた食べちゃったらダメか。意味ないのか。待って、自分で出す、カロリーをこう出して、手から出して、美味しいって言って自分で食べちゃったらそのカロリーどうなんだろうね。わあ、わかんない。すごいなんかあの、すごい難しい質問だと思いました。だって何分喋っちゃってるこれ。唐揚げについて思いを馳せるだけでもう7分も喋っちゃってるんですけど。うん。いやー、こういう質問大好き。こういう質問大好き。こういうね、あの、こういうなんかすごい考えなきゃいけない質問大好き。なんか、ね。うん。本当になんかあの、シリアスな質問だよね、これね。 うわ、どうしよう。でもわかんない。でもなんか唐揚げが出るっていうだけでもなんか楽しそうだから、それはそれでいいかもしれないけど、でも、その、人生の不便さを考えた時に現金1億円を選んだ方がいいのかもしれないっていうのはちょっと、わかんないけど。いや、わかんない。ああ、わかんない。もう本当に条件による。条件によるよ。そちらの提示する条件によるから、ちょっともうちょっと、もうちょっと唐揚げについて詳細をね、詳細をこう、教えてくれない。そんな簡単に詐欺には引っかからないから。うん。唐揚げ詐欺にはね。はい。まあいいや、もうそういうこと言ってないで。はい。今日は終わりにしましょうというわけで。はい。終わりです。そんな感じで、お便りでした。ありがとうございました。はい。
楽しそうだな。こういう質問に答えるまるちゃんは楽しそうだ。
あ、ありがとうございます。はい。じゃあ、そういうわけで、ありがとうね。お便りの配達人さんね。また届けてね。
おうよ。
1、2、3、はい。まるちゃんのポッドキャスト、
まるまる
まるちゃんトークだよ、
まるまる
まるちゃんのポッドキャスト、
まるまる
今日も喋るよ、
まるまる
あなたの心に何かが届くよ、
何が
届いているのかはまるちゃんもちょっとわからない、
ま
るちゃんのポッドキャスト、
まるまる
聞いてくれてありがとう、
ありがとう、
まるちゃんのポッドキャスト、
まるまる
楽しいこと喋るよ、
ま
るまる忙しい人、暇な人、不自由の人、変な人、人じゃないっていうあなたも、みんなみんなどうもありがとう、
また聞いてねー。